皆様よくおいでくださいました。今日は、富岡浩介の、ことを取り扱ってまいりたいと思うんですけども、映画でも2時間ということで、本を読んでみますと とても2時間で終わらないぐらいな分量がございます。まあ、それをなんとかうまく、1時間少々ぐらいには収めたいなというふうに、頑張りたいというふうに思います。いつも時間をオーバーしてしまって申し訳ないですけれども、で、富岡浩介が人生のモットーとしたのは一路白頭に至るということですね。この道一筋に白髪頭になるまでということなんですが、実はこれは聖書の御言葉と、関連しているんですね。なんと、富岡浩介が、聖書のピリピ書の一節を自分なりに意訳したものが、これが、一路白頭に至る、私はただ一つと、ただ一つとこのことを、一つのことを求めていますということを自分なりにまとめたものなんですね。これはまた後で最後の方でご紹介したいというふうに思います。まあ、富岡浩介の一生をたどってみると、本当に波乱万丈という言葉では、まあ、言い尽くせないほどの劇的なことがいろいろありました。もしかすると、本当に一回の商人のもらい子として終わっていたかもしれないような、この富岡浩介が本当に日本を動かすような人物になり、また特に刑務所の在り方、また非行少年の更生という面において、今も私たちはものすごい気づかないかもしれませんが、多くの恩恵をいただいているという、この土台になっている人物であることは疑いがないんですね。70年のこの生涯であったわけなんでありますけれども、これを細かいところまではご紹介無理かと思いますけれども、時々映画のイメージを思い浮かべていただいて駆け足になるかと思いますが、富岡浩介の生涯を皆さんと共に振り返ってみたいと思います。なお、富岡浩介さんのお顔はこういうお顔なんですね。映画とだいぶ違うんじゃないかっていうふうに思うかもしれませんね。とてもなんかでも立派なお顔立ちなんですけれども、映画の俳優さんものすごくハンサムな方で、時代劇にもよく出てこられた方ですね。で、山田久子さんが、監督がなんでこの方を主人公の俳優さんに抜擢したんですかって言ったら、映画ぐらいはいい男でもいいと思ってっていうそういうことで、ちょっと茶目っ気を発揮してですね、ああいう美男子の俳優さんを起用したということで、まあ、ご本人も なかなか立派な顔立ちの方ですね。まあ、でもどちらかというといかつい感じです。いかついんですが、実に体が虚弱で、子どもの頃には、健康で一生送れるかどうか、分からなかったという少年が出会ったということは信じられないほどであります。この富岡浩介さんがお生まれになったのは、備中松山藩、まあ、今でいうと岡山県高梁市っていうところですね。高梁の橋というのが難しい字なんですね。これはこういう字を書くんです。これで橋なんですね。高梁市で、この高梁市っていうところは大正時代に、2万人前後ぐらいの人口で、その後、今は4万人から5万人ぐらいの人口の、それほど大きくはない、町です。当時は、まあ、2000戸ぐらいの家々が連なっていたということなんですが、そこに吉田万吉富夫妻に生まれたんですけれども、元治元年1864年ですから、あと4年で明治になるという、幕末も幕末も、明治の一歩手前なんですね。ところが非常に子だくさんであったために、映画でも出てまいりました米屋の富岡金助勝子夫妻に、もらわれていきます。ところがこの岡山県の高梁市っていうところはですね、松山藩というところは八曽根以来で大変有名なところだったんですね。その地にも高梁教会にものすごいその迫害の嵐が訪れるんでありますけども、教会に石が投げ込まれるなんていうのはもう日常茶飯事でありまして、ある時には 一抱えもあるような大きな石が窓ガラスを突き破って投げ込まれました。今でも高橋教会というところにはその投げ込まれた石が講談の傍らに記念として残されています。そこのところに字が刻まれていて迫害石って書いてあるんですね。迫害の石って書いてあるんです。だから先人はこのような迫害の中を信仰を守ったんだというですね、そういう記念の石として講談の傍らに置いてあるんですね。なぜこんなにも八十嫌いだったのか、これは備中松山藩の藩主の板倉勝清という人がいるんですが、その先祖が板倉重政、この板倉重政っていう人は島原の乱の時の反乱の標的になった人ですね。非常に悪い殿様で知られているんです。島原の村民に重税を課したんです。どのぐらいの重税だったかというと7割ですよ。もうなけなしの収穫の7割持ってかれる。でもこれ以上持ってかれたら死ぬということでね、島原の乱が起きるわけですね。加勢を極めるわけですよ。つまり江戸幕府にいい顔したいために年貢をねものすごく納めようというふうにして、自分の領民を非常に苦しめた悪い代官というか殿様で有名ですね。ところがこの島原の乱で討ち死にしてしまいます。なのでこの代々板倉家は八十というものに対するこう嫌悪感、敵愾心というものをずっと持ち続けていったということですね。まるで200年以上もということですね。ですのでこの高橋というところはですね、八十は主君の敵とこういう風潮でもう有無を言わさずキリスト教を反撃するという、そういう風潮があったんですね。でまた富岡光助もその類に漏れず、八十は悪い教えであると頭の中に刷り込まれていたわけですね。ところがある転機が訪れます。それは8歳のことだったんですけれども、いよいよ楽しみにしていた寺子屋に通うようになります。寺子屋があったのは武家屋敷が軒を連ねるところの向こうにありました。そこでは明治のようになっておりましたので士族の子も町民の子も一緒に行くわけですね。ところが士族の子供はね、木刀を刺してくるんですよ、ね、町民の子は丸腰で行くわけですね。でも子供同士だからそれなりに読み書きそろばん習ってくる。ところが帰り道に何かこう気に入らないことでをめぐって光助ともう一人の名前も分かっているですね、坂本くんという子供がいる坂本、仲良しの仲と書いて坂本仲くんという名前まで分かっちゃってるんですよ。口論になったんですね。で坂本くんがどうも富岡光助に口論で負けたみたいで、貴様と言って木刀で殴りかかってきたんですね。で素手と木刀では勝負になりませんね。で光助はしたたかに戦われるんですけども、隙を見て相手の懐に飛び込んでガーッと手に噛みついたんです。こちらの文献によると左手に噛みついた自伝によると右手に噛みついたって書いてあって、一体どっちなんだってわからないんですけれども、どっちかに噛みついたんだ。歯型が残るほどもう思いっきり噛みついた。ギャーッと、坂本中君は泣いて帰っていった。で、康介勝った康介勝ったって仲間大喜びで、何食わぬ顔して康介は堂々と帰ります。親にも何も言いません。ところがその翌朝早くお父さんの金助が、この、坂本邸に、呼び出しを食らうわけですね。そして、この呼び出しを食らった顛末が詳しく書かれています。座敷に通されてその家の主に挨拶をすると、彼は息子を呼び出してその左手を見せた。棒の手首にどうしてこんな歯型がついているか、お前は知っているな。いいえ、一向に存じません。たちまち金助の頭上に雷のような怒声が鳴り響いた。知らぬとは言わせぬ、よく見ろ、これは昨日その方の息子が食いついた跡だ。町人風情のくせに武士の子に手を出す、いや口を出す、歯を向けるとは何事であるか、親として監督不行き届きじゃ。存ぜぬこととは申せ、それは誠に申し訳ないことをしてかしてしまいました、平にお詫び申し上げます。金助はただただ平心低頭するばかりであった。そこへ追い打ちをかけるように最後のパンチが来た。今日より出入りを差し止める。 こういうことでですね、営業停止処分ということですね。うん、それで、この義理のお父さんから前日のことを問いただされて、康介は事情説明しなければならない。でも自分には、悪いことは何もしていないわけですね。なので、謝る理由はないというふうに考えるわけです。そして、謝らない康介を見て金助はもう、怒りに、が何重にもなりましてですね、いいか、商人には商人の道があるんだ、そのことが骨の髄まで分かるようにお前の根性を叩き直してやると言って、まだ8歳の康介を、父親が、まあ、殴り倒したわけですね。こういう理不尽な目にあって彼はこの身分差別というものに対する非常な憎しみを、まあ、覚えるようになるわけですね。ところで娯楽のなかった当時、娯楽の一つが軍団講釈という勇ましい戦の話をですね、面白おかしくする、これがね、お金のない庶民の楽しみだったんですね。で、康介もそれが来ると、喜んで聞きに行く、まあ、そんなことは1年に何回もないことなんですね。である時に、軍団講釈だと思って行ったところが、それはキリスト教の伝道集会だったんですね。そして、この伝道集会とは知らずに、西洋の軍団講釈らしいということで行って、4回5回、彼は話を聞くことになります。そして、これは、随分後のことで16歳の時だったというふうに書いてありますね。結構な大人になっております。そして、ケリー宣教師の話、それから金森通林という、これは明治の時代に大活躍した大伝道者でありますけれども、通林の話を聞くわけです。そして、この通林の話の中で非常に心にズバリ入った言葉があったんですね。それはこういう言葉でございました。この宇宙にはただ唯一真の神という神様がおられる。士族の魂も町人の魂も赤裸々になって神の前に出るときには同じ価値を有しているのだ。この言葉に非常な衝撃を受けるわけですね。市民平等の世の中になったはずなのに相変わらず差別が残っている。その中で明快に、身分の差というものは魂にはない、作り主である神の前にはみんな平等であるという言葉が、本当に心の奥深くにまで突き刺さったんですね。そして、彼はあそこに通っている間に、もっともっと聖書を理解できるようになりたいと、野草嫌いだったコースがどこかへ吹っ飛んでしまって、聖書を学びたいと思うようになるんですね。ところがなんかそのあまり進歩がはかばかしくないと、彼は自分で気がつきます。そうだ、洗礼を受けていないから理解が進まないのだと思って洗礼を志願するんですね。当時、洗礼を受けるためには5人6人の試験委員の前で面接があったそうですよ。長野集会でもそういうことした方がいいのかもしれませんけどもね。はい、で、長老含む5人6人の、男女のクリスチャンの前で、その、面接を受けなければならない。そして、この面接の時に康介はとんでもない失敗をしてしまうんです。一人の委員が、わざと意地悪な質問をするんですね。君はずっと孔子孟子の道を歩んできたというじゃないか、そういう人には今更キリスト教の必要はないでしょう、引っ掛けです。すると康介は引っかかったとも気づかずに、はい、私にはキリスト教は必要ありません自分でいらんと言っておきながらなぜキリスト教を信じたいというのか、どう考えてもおかしいじゃないか。いいえ、聖書には金が振られています。これならば難しい文字を知らない愚かな人でも読むことができます。そういう人々を導くには大変いいんじゃないでしょうか。委員の顔色がさっと変わった。君はまだ大人にもなっておらず肩上げも取れず、尻が青いくせに随分と傲慢な口を聞くね。そうすると君の考えではキリスト教というのは無知蒙昧の輩を導くための道具ということになるのか。は、あ、
つまらないことを言ってしまったと思ったの後の祭りです。
キリストの教えは単なる道具なのだろうか。そんなに思い上がった人は神の国に入ることは許されません。もう一度顔洗って出直しなさい。これが第1回目の面接試験、不合格の顛末なんですね。そしてそれからね、心を入れ替えて一生懸命聖書を学ぶんですね。そして1年後にめでたく、洗礼を、受けることができるようになりました。で、その間話はもうここら辺16歳まで来てるんですけども、もうちょっとこう戻るんですが、彼は非常に米屋のもらい子の息子とはいえですね、貧しかったために、ある日お父さん金助から、もうお前は今日から学校行かんでいい、映画にも出てまいりましたね。で12歳のところ時から八百屋の仕事を始めるようになるんです。お父さん米屋で、と康介は八百屋ですね。で、そういうことだったんです。だから、富岡康介の学歴は本来は小学校中退なんです。小学校中退ですよね。だから学問らしい学問がない。これが後で、富岡康介が少年たちに学問を施すという非常に強力な、動機づけにもなっていくんですね。学ぶ意志のあるものに学ばせる、ということですね。で、康介の仕事は4キロ離れた川上郡玉村というところから、タケノコ、松茸、麺、タバコを仕入れてきて、それを高橋の町で売るということだったんですね。片道4キロですからね、大変です。朝に汗にまみれて、その村の水をしばしば飲んだんですが、だんだんだんだん顔が青ざめて痩せこけて、しまいには血を吐くまでになってしまいます。で、それはですね、寄生虫がその水の中にいたということですね。いわゆるジストマっていうやつです。フード病ですね。水の中に寄生虫が体内に入って肺を侵してしまった、ハイジストマですね。で、彼は困り果ててしまって、地方の名医の赤木祖兵という先生のところに行くわけですね。この赤木祖兵さんという方はクリスチャンの先生だったんです。でここでも不思議な出会いがあったんですね。で、この祖兵って面白い字だと思いませんか。よみがえるっていう書いてあります。この赤木祖兵さん自身が死ぬ目に遭ってるんですね。ところが、死の一歩手前で、もう一度その奇跡的にこう回復していくという、それが転機となってクリスチャンになるんです。だから自分の名前を改めて祖兵、蘇ったものというふうに自分の名前を名乗るんですね。そして、赤木先生も名医でしたけども、この町には、ここには時々ベレー先生っていらっしゃるということで、このベレーの診断を受けるんです。このベレーは後に勲章を受ける方ですね。勲三等瑞宝章、もう内閣総理大臣とも、差しで話ができるほどの、日本に非常に貢献した人と認められる、在日20年の経験を持つ本当に、立派な方で、岡山病院の顧問になっていって、日本で最初に看護改良に着手した方なんですね。でこういう自分がハイジストマになったというそのことが、赤木祖兵との出会いやベレー博士との出会いに導かれているんですね。そして、後で見ますけれども、この虚弱体質だったために彼は徴兵検査に落ちてしまうんです。落ちたために同志社で聖書が勉強できるんです。でこういうことを考えていきますとですね、虚弱で顔が青くてね、で吐血までしてしまって、もう治る名薬、なんとかその、治療法はまだ当時見つかっていない、ベレー博士も栄養つけるしかないという以外の診断ができなかったんですね。アドバイスができなかったんですね。でもそういう中で、道が切り開かれていくっていうのはとても不思議なことで、あります。そして、この赤木祖兵の、診療所で、実は住み込みをして、赤木祖兵から、医学の処方を学び、漢学を学ぶんですね。小学校中退ですよ。でもこの、最高のインテリである赤木先生のもとで 彼は医学をまた漢学を学ぶんです。で、彼がこんなに虚弱であるのだからということで、養父の金助はもうお前には商人は無理じゃんと言って諦めてくれるんですね。だからある面で学問の道に、こう行くことができるということですね。そうこうしている間にこの金森通院は、この高橋という、キリスト教を排撃する、大変な迫害の嵐が、吹きすさぶようなところに、キリスト教抗議書、まあ、今でいう伝道書を、まあ、開くわけですね。そして、それを聞いた金助は、もう慌てふためいてしまって、赤木宗平のところに、もう息子にこれ以上やその教えはしないでくれと言って息子を取り戻しに行くんでありますけども、なんと赤木宗平はそれを拒否するんです。あなたにはお渡しできません、康介は私が育てますと、こういうわけですね。まあ、こういう、こう体を張ったそういった出来事があったわけです。当時の、高橋町の迫害のありさまというのは、これは本当に驚くようなものであります。とにかく、信者は町の冠婚葬祭に参加できない、教師にはなれない、管理になれない、公務になれない、女は嫁にも行けない、まさに村八分の世界だったんですね。先ほどお話した遠い方ちょっと見えないと思いますが、迫害石というのがあるんですけどもね、こういう、また後でご覧ください、大きな石が教会に投げ込まれるということですね。でもそのおかげで、小学校も十分に教育を、小学校でも受けられなかったほどの康介が赤木宗平から多くを、学ぶわけですね。先ほどお話したように赤木は長州仏で危うく命を落とすそうになったところを神様に救われたという思いから自分の名前を改名し、クリスチャンとしての生き方をこの高橋町で守っていたわけですね。ところがその間にも、養父の、金助と、それから赤木祖平との対立は先鋭化するばかり、トラブルは増すばかり、もうこれはいよいよもうこの町を出ていくしかないということで、明治16年に康介は高橋の町を夜脱走していくんですね。で、脱走しても行くあてがない。で、結局たどり着いたところは、まあ、京都の同志社だったんですね。同志社の新島城も脱走の大先輩ですもんね。脱走してアメリカまで行ってしまうわけですよね。で、新島のことを思い出したのでありましょう。そして、新島の下で保護してもらいます。後になって、新島記念館ができた時に、くしくも新島城の日記を見る機会があって、自分のことが明治16年2月の出来事が、脱走して3月28日にの出来事として、新島の日記に書かれていました。明治16年3月28日備中高橋の留岡康介なる者、父の迫害を被りしによく脱出してこの地に来ると日記にちゃんと書いてあったということですね。そして、同志社でもキリスト教の伝道は政府から禁じられていたんです。そこで大学の中では、大学というか、同志社では教えることができない。そこで、同志社ではとても有名なんですが、豆腐屋の30番教室というのがあるんですね。豆腐屋のあばら屋同然になって使わなくなった建物を買い取って、それを30番教室というふうに呼んで、そこで大学というか授業の終わった放課後、有志が聖書を学ぶという、そういうことをやっていた30番教室なんですね。まあ、そこにかくまってもらうということですね。でも父親は、そこにいることを嗅ぎつけて高橋に連れ戻されて、まあ、しまうということですね。その間にも、金助の迫害はエスカレートするばかりありました。映画にもありましたように、警察署長さんのところに連れて行って、説教してもらうんですけども、帰って、署長を怒らせてしまう始末であります。それは、警察署長から言われても、康介が信仰は命令で左右されるものでありませんというふうに生意気にも言い放ってしまったからですね。映画には出てきませんでしたが、金助の体罰は過酷を極めていました。座敷牢、手足を縛られる、天井から吊り下げられる、それから、
刀の鞭で叩かれて背中には耳ずばれ、あざが絶えない。そのうちに映画でもありましたように、近所で最近米屋の息子見ないねということから、どうも座敷牢にいられているらしい、どうもひどい目に遭わせているらしいということで近所の評判ガタ落ち、まあ、こういうことでもうお前とは親子の縁を切るというようなところにまで事態は深刻化してしまうんですね。でこのことは非常に悩みになります。暗い座敷牢の中で康介は考えます。これまでいろんなことがあったが、生まれてすぐから俺を育ててきてくれた養父には並々ならない恩義がある。今ここで親子の縁を切ってしまったら、いつの日かその恩返しをしようとしてもできなくなってしまう。縁は切りたくない。しかしキリスト教を捨てることはなおさらできない。どうしたらいいんだろう。これはとても反問する出来事ですね。でも今日なるべく短い時間の話をするために結論を先言ってしまいましょう。金助はクリスチャンになるんです。後でですね、ずっと後のことですよ。そして、富岡康介から洗礼を受けるんですよ、ね、だからそういうドラマを神様は用意してくださっていたんですね。でもこの時にはわからないんです。親子の縁切ったら生成するかといったらそうでない。これはもうお父さんに伝道する機会を自ら立ってしまうようなものだ。どうしたらいいんだろうと。でもその中でも神を第一にするという選択をするんですね。皆さんもやっぱりこれはね、とても大事なことです。2つの道があって、神を第一にしようとすれば他の人を悲しませる、怒らせる、生きにくくなる。でも人を喜ばせようとすれば、また人の意見に従えば神様を裏切ることになる。どうしたらいいのか。これは富岡康介の体験でもあったわけですね。しかしその時に先にどうなるかわからないけれども神に従うという道を選んでいった時に、神は素晴らしい結末を用意してくださっていたんですね。これが親の言うことを聞いても、これからは何でもお父さんの言うことを聞きますと言ったら、後の日本を変えるような富岡康介は誕生しなかったわけですよね。まあ、そのことを考えると、いろいろと深く思わされるところがあるわけであります。さて、映画にもありましたけれども、夏子という人が、後の富岡康介の奥様になるんですけども、13歳の時に、農民夫婦から養女としてもらわれてきます。なんと夏子はその、家の11番目の子供だったんですね。当時はもう子だくさん。富岡康介も子供は13人いたんです。最初の奥さんで6人、2番目の奥さんで7人ですね。11番目の子供、養女としてもらわれてきた。でもね、金助は将来康介の嫁にしてやろうということで、来たようですね。そして、康介と、養父の金助との激論を夏子は傍らで聞いてるわけです。でどう聞いたってお父さんが間違っている、どう聞いたって康介の方が正しいと思ってるわけですね。そのうちにやっぱり康介に対するこう信頼というか尊敬の思いが増してきて、それがいつか恋心になっていくんですね。そして康介は、とにかく、正面切って、お父さんと縁を切るということはできないということで、ここでもう一回脱走することになるんですね。よく脱走するしますね、昔の方はですね。で、この脱走してまいりますときに、夏子にこう言います。まだ17歳、このままこの家にとどまっていてももうどうしようもない、いろいろ考えてみたが一つだけいい方法がある、親子の縁を切らないで今夜のうちにこの家から脱走するんだ。夏子はうなずいて康介の縄を解いた。康介は縄で縛られてる。でもう金助はね、もう親子の縁を切るって言ってね、で縁を切る印だって言って康介の好物のまんじゅうをね食べさせてやるっていうくだりがあるんですけど、多分縄で縛られたまま口開けて食べたんでしょうかね。でもこの縄で縛られたままでは脱走できないので、夏子を説得しちゃうわけですよね。で夏子はうなずいて康介の縄を解いた。手足の自由になった康介は神に祈りを捧げた。キリスト教については何も知らない夏子もそれに従った。夏子は康介を裏門へと導き、震える声でそっと聞いた。これからどうなさいます。 康介は答えた。行く当てはある。心配しなくてもいい。これからの俺はいろんな試練に遭うだろうが、きっとお前と夫婦になる。夏子は深くうなずいた。その一言を彼女は待っていたんだ。こう書いてくるとなんだかメロドラマじみてくるけれども、でこれは毎日新聞の、この高瀬義雄さんという方ですね。康介と夏子は裏門の暗闇で夫婦の約束を交わしたのであった。午前3時のことであった。こういうわけですね。そして、康介は逃亡をしていくわけですよね。そして、高橋の町に来ていた松村海石、詳しく言うともうキリがありませんので、この方も大変有名なキリスト教伝道者、当時24歳青年ですね。で、松村先生のところまで行きますが、松村先生のところ行ったら金森のいる岡山へ行けというふうに言って、この岡山市の方に行きまして、夜中に12里の道を走った。小雨が降っていたという、小雨の降る真夜中を12里の道を走って岡山へ行った。12里って何キロですよ。48キロ。すごいですね。フルマラソンですね。はい。で翌朝岡山にたどり着いた。でも金森は言います。ここは高橋から近い、すぐに追っ手が来る。今度は四国の今治へ逃げろ。で今治に行きましたら、ケリーさんがいるってわけですね。で、金森は、アメリカで教育を受けてまして、またジェーンズ先生から熊本洋学校で英語を、アメリカ人以上にすごい英語力を持っている人ですので、サラサラサラサラっと英語の書状を持たせて、ケリーのもとに行きます。四国の今治ですね。そして、ケリーさんから、お金を2円50銭、当時は大金です。ケリーは岡山にまでいたんですね。で、ケリーさんの元に行ってから、2円50銭をもらって、つまり、このお金を何とかしてくれという手紙だったのかもしれませんね。で、今治に行きます。今治には横井時雄という内村鑑三の大親友がいます。そこの横井時雄というのは、幕末の歴史をよくご存知の方であるならば、名前ご存知のはず、横井湘南の息子ですね。この横井時雄のもとに、行って、そして横井時雄は、ドクター大森先生、診療所のところに紹介します。大森先生もクリスチャン、そこで薬剤調合の仕事を、もらうわけですね。ようやく今治にいるんだということが、赤木先生を通して夏子に知らされます。夏子は、着るものにも困っているだろうと思って、今治に康介の着る服を送る。でもね、女物しかないわけです。で自分の、服の中から都合して、康介に送る。ですから康介は女性用の服を着て薬局で、本には赤べべって書いてありますけど、赤いもの着物を着て仕事してたということですね。さて、急ぎの中ではなりません。そしてそうこうしている間に、夏子は思うところがあって、実家に、帰ります。つまり実家のお父さんが1年前に亡くなってしまって、夏子が呼び戻されるんですね。で実家は非常に居心地の悪いところで、姉も10人の兄姉もみんな休み以来、お前は絶対キリスト教に入るなと言われるんですけども、夏子はキリスト教にいよいよ深く入って、兄弟の反対も押し切ってクリスチャンの先生のお宅に次女として入り、そこで聖書を学び、洗礼を志願してケリー宣教師から自らの意思で受けるということですね。その当時今治にいた康介は非常に困ります。徴兵検査が来たからですね。で徴兵検査は実家にこう通知が来るんですけども、実家と連絡が取れないということになると金助が処罰される。お父さんが処罰されてはならないということで、彼は非常にためらった挙句に、思い切って、実家に戻るわけですね。ところが、なんと金助は、怒ってはいなかったんです。むしろあっさりと和解、することができました。康介に飛び出され、また夏子も家へ帰ってしまい、非常に心持ちが、 冷静になって、いたんですね。そして金助に同志社に僕は行って勉強したいという、願望を伝えますが、金助は了解はしてくれるものの学費の、算段はつきません。しかし、高橋教会の皆さんが4円50銭1ヶ月分の生活費に当たります。これを看破してくれまして、同志社愛学校にとにかくにも入るだけのお金は何とかこしらえることができまして、そこで神学を勉強するようになるわけですね。同志社は当時学生教官合わせて300名、今八重の桜にも出ております山本角馬という人が、ヨーロッパに行っている新島校長の代わりの、校長代理を務めていました。そもそも同志社という名前も山本角馬が志を同じくする共同体という意味で命名した、ものであったわけですね。そして、この同志社で、素晴らしい先輩たちに恵まれながら浩介は鍛えられていくわけであります。でこの鍛えられていく中で、彼には2つの社会役が気になって気になって仕方がない。この2つの社会役の、に自分は立ち向かうべきだということが心の中に、浮かんでくるわけですね。一つは、遊郭の問題ですね。吉原とかいろいろ遊ぶところがあって、これによって女性が本当に犠牲になっているという悲惨な現状を見るわけです。遊郭問題。それからもう一つは、監獄の問題ですね。でこの監獄っていうのは、刑務所はまさに監獄の獄っていうのは地獄の獄ですけども、そのぐらいに、ひどい人間が行くような場所ではなかったわけですね。これは、同志社に入って勉強を重ねていけばいくほど日本を蝕む二大害悪であるということに、気がつくわけですね。そしてその時に彼はどちらの道へ行くべきかというふうに迷います。そんな折、同期生に岡本彦君という、裕福な家の息子がいて、彼はアメリカからしょっちゅう洋書を取り寄せていた。本を買うお金がない浩介はよくこの岡本君の家に行っては洋書を借りて読んでいた。英語力もただならないものがあったんですね。ある日のこと、その書棚の中に12 Noble Men という本があったんですね。12英傑伝、12 Noble Men というですね、12人の高貴なる男たちというですね、そういう本があったんですね。でそれを読んでいた時に、そこに一人の人物に目が留まったんですね。ジョン・ハワード、ジョン・ハワードに目が留まったんです。このジョン・ハワードこそは、ヨーロッパにおいてですね、イギリスにおいて監獄改良運動というものを世界で初めてやった人なんですね。ジョン・ハワード自身は1775年、実はスペインのポルトガルのリスボンで大地震が起こるんですね。大津波が起こるんですよ。そしてリスボンが壊滅状態なのを聞いて、このイギリスにいたジョン・ハワードが支援というか援助に行くんですよ。ところがその帰りに、お前は怪しいと言って捕まってしまう。そして外国人がこんなところまで来るのは怪しいと言って捕まってしまって投獄されるんです、6日間。ところがその投獄された6日間というのは、もうこれはひどいひどい扱いで、ジョン・ハワードは監獄っていうのはこういうところだったのかということで認識を新たにするんですね。そして彼はその後ものすごい勉強して、監獄を改良するために大きな運動を起こしていくんですね。でイギリスでいろいろな監獄改良のための法律が通っていく、その大きな働きをしていく、監獄改良の父と言われているようなジョン・ハワードの伝教を読んだ時に、富岡浩介は武者震いするわけです。あ、自分がこのハワードのような生き方をするべきではないかというふうに考えるわけですね。そして、ジョン・ハワードの生き方に、自分は習いたいという志を立てるわけであります。それが大きな転換点になっていくということですね。同志社をいよいよ卒業してまいります。同志社を卒業した時に24歳、
まず行きましたのは、丹波第一教会という、山の奥にある教会でありました。その場面が映画の最初の方に出てきましたね。改修の中に先生、江戸まで行ったら、もう大変だって言ってるおばあちゃんが山田久子監督だったんですけど、そこに3年間勤めるわけですね。そこに金森通林から映画では金森が自身がやってきたように書いてありますが、もしかしたら手紙だったのかもしれません。北海道空知修士館の教会士になってみないか、という、その、誘いというか、励ましをですね、金森大恩人の金森先生からこう来るわけですね。でこの、空知修士館といいますのは、旧刑法で言いますと、時計、重労働の刑ですね。だから流刑、流罪の刑とか終身懲役という、要するに重罪犯を集めている刑務所です。囚人館って当時は言ったんですね。ですからそこの囚人たちにを導くというそういう役割ですよ。で、映画では空知囚人館と言ってもね、そんなに大勢いるように見えなかったんですけども、2700人いたんですよ。で、2700人をたった一人で教え諭すという、そういう役割ですね。それでね、これは大変です。無期徒刑囚が654人、有期徒刑囚が2042人、病気になっている囚人が114人、それから強制労働その他で、にかかりながらやりながら、病気になったも209名合計に約2700人の海船山船というですね、そういう人々が収容されている脱獄不可能と言われている空知囚人館への招聘、皆さんだったら行きますか？ちょっともう本当恐ろしいようなところですよね。で、この空知囚人館のある場所っていうのは一木尻という場所にあるんですね。一木尻っていうんです。いかにも漢字を当てはめたという感じですね。一木尻、アイヌ語です。一木尻っていうのはどういう意味なのかっていうと、熊の足跡が多いところっていうことですね。でもね、実際は熊の足跡よりも囚人の引きずる鉄の鎖の跡の方が多いでね、囚人には重さ 3.75kg の鉄球がつけられてるんです。足かすがあって鎖じゃらじゃらやってるでしょ。そこに逃げないように重しとして 3.75kg の鉄球がついてるんです。それをじゃらじゃらじゃらじゃら引いていくんです。だからその空知囚人館はもうそのね、鉄の鎖を引きずる音がもう轟音のようだったようですよ。2000人からの人がね、鉄の鎖引きずっている音を皆さん想像してみてください。もう人間の住むところじゃないという、そういうところですよね。まあ行くまではそんなにひどいところだとは思わなかったんですけれども、全国からの凶悪犯が集まっているというそのぐらいなところで、丹波第一教会の皆さんは大反対します。もう、教会の皆さんですらもう一旦悪くなった人間はもうダメじゃというふうに言うんです。当然そういう罰を受けるようなことをしたんだから、もうその人たちほっといたらええ、こういうふうに言うわけですね。しかし、皆さん、私は北海道の開拓に参ります、北海道の、この人々の心の開拓に参るのですと言ってですね、そして夏子さんも、お前はどう思うって映画では教会で聞いたことになっておりますけども、実際は個人的に聞いたようですが、ぜひにと懇望されている上に、それがあなたの使命であるならば私はついていきますというですね、そういう告白をしていくわけですね。そして明治24年4月30日まだ生後6ヶ月の長男、映画ではビンというふうに言われてましたが、トシさんを抱えて北海道へ渡ります。27歳でした。神戸から船に乗って函館、それから函館から小樽、
小樽から札幌、札幌から、幌内田駅、から今度はもう歩きしかない、空地10時間まで2キロの道のりを、彼女は一きしり、彼らは一きしりを向かってですね、夏子さんは幼子を背負い、また富岡康介は荷物を全部、担いで、また手に持って、空地10時間まで2キロの道を歩いてきます。そしてあの映画にあったような出来事に遭遇するんですね。囚人の一行と会うわけです。上から下まで赤い、もうこれは囚人だと分かる、服を、着せられて、そして、鎖でつながれて、監視たちが刀と小銃で威嚇している、そういう物々しい中で、恐ろしい扱いを受けている。で、ここでまたあの例の、有馬四郎助とあるんですけど、有馬四郎助はまだというか富岡康介と同い年なんです。だから27歳、なんですけど、2700人の囚人たちから恐れられている鬼有馬って言われる、白馬に乗ってたそうですね。映画で白馬だったかどうかは知りませんけども、白馬に乗って颯爽としてね、もうみんな有馬の言うことは聞いたという。その有馬からまあ八十が来たということで、まあ、警戒を持って迎えられるということですね。そして当時の、この、空襲時間といいますのは、この有馬四郎助が睨みを聞かせていただけではなくて、金子健太郎というですね、太政官大書記官という身分で、後に伯爵、また法務大臣になるこの金子健太郎が囚人の扱いということに関して書いた文章が残っていました。その方針に従って行われていたんですね。罪を犯した者は徹底的に懲らしめるべきであり、国士のために死者が出ても一向に構わない。つまりこれが当時の刑務所の在り方だったんですね。そういう中で、この富岡康介の2700人相手の奮闘が始まっていきます。教会士の仕事はまず日曜日に総集教会といいまして、囚人全員が集まって人の道を説くというですね、日曜日の午後2時から集会があるんです。全員ですから、病気の者を除けば2000人ぐらいが集まって話を聞くんですね。それから官房教会といいまして、官房というのはその監獄の一つの部屋のことですね。雑居房に入っていって10人前後の囚人たちと話をするというゼミナールみたいな、質問に応じて答えるみたいな官房協会というのが行われるんですね。それから密房協会というのが行われるんですね。密房または密室協会というのが行われるんですね。協会というのは教え諭すという、こちらの協会なんですけど、これはまあ個人伝道みたいなものですね。役人の立ち会いなしに1対1で生い立ちや家庭の事情や今の教育や性癖や犯罪の動機の一部指示を聞くということですね。よほどの信頼関係がないとできない。しかし富岡はこれをやっていきます。全員が集まるところでまず荒カンナをかける、荒くカンナをかける。そして密貿協会は仕上げのカンナだと、こういうわけですね。そして多くの方々がキリスト信仰に導かれていくわけですね。で、この後にも日曜学校行われたんですよ。日曜日にはね、安息日学校と呼ばれていたんですけど、集まっていたもの、前までは数人だったんですけど、10人ぐらいだったんですけど、200人から300人集まったんです。その傍ら勉強を重ねていきました。その間にもですね、脱獄があったりとか、落盤事故があったり、ガス火災で、亡くなったり死んだり。ところがですね、囚人たちは要するに、ほとんど 無料で働いてくれる安価な労働力に過ぎなかったんですね。で、炭鉱で働かせられているわけです。1日12時間労働ですよ。そして、中は炭鉱の中は機械油やガスやまた排便や汗の匂いで、人がとても呼吸できるようなところではない。ところがですね、ガス爆発が起きた時にも囚人は逃げられませんでした。なぜ？金網があったからです。なぜ？柵があったから、逃げられなかったんですね。 でもそれは闇から闇へと葬られて、そんな事故があったことは日本には知る人はいないということですね。しかし富岡はどういうことが起きているのかということを具体的に調べて、それを報告書にまとめていくんですね。このことが監獄改良に、つながってまいります。そしてガス爆発から2週間後の9月23日、富岡は1000人を前に、皆さん、人の心には希望というものが必要です。希望というものは起き上がり講師のようなもので、だるまさんが転んでも起き上がれるように、希望さえあれば人は起き上がれるのですという名説教をしたんですね。それに非常に感銘を受けたのが、有馬修之助ということだったんですね。それから、これでは北海道修士、の空知修士館を知っていただければ、監獄を知ったことにはならないということで、1ヶ月をかけて北海道一巡の旅に出るわけですね。これはこれはね、もう大変なことでした。だいたい歩けるところは歩き、馬に乗れるところは乗り、小舟に乗れるところは乗り、またある時には断崖絶壁を登り、また、荒波が押し寄せる海岸を荒磯を歩きというふうな、そういう北海道一巡の旅を、していくんですね。全行程1392キロ。そこで、彼は、札幌へまず出て、そこで新渡戸稲造と出会う、映画にもありましたね。それから苫小牧から太平洋岸を東へ進み、アイヌの生活に触れています。アイヌは、本当に立派な人々で、日本人よりも、優れた素質を持った人々で、この人々に差別やまた、その隔離政策を行えないならば、日本にどれほど大きな貢献をしてくれる人々であろうかというふうに、アイヌの人々を高く評価している記録が残っています。それから釧路修士館で、佐藤宗行さんがやっていた原種明さんと、出会うわけですね。原種明も、自由民権運動で自分自身が投獄されてひどい目に遭っていたということですね。そこで、彼は伊予鉱山で働く人々を救うために、決死の覚悟をして、当時の、刑務局長に報告をし、また、多くの人々を動かして、安田善次郎というですね、伊予鉱山で大儲けをしていた人と契約を切らせて、囚人を伊予鉱山の地獄から解放したという、これが原種明ですね。自分の大先輩にあたりますね。そして、この原種明とは映画ではなんか5分かそのぐらいしか話してないような感じですけど、実際には原種明の時に1週間滞在しているんですね。そして、鉱毒の被害の凄まじさを耳にします。そして、釧路においてもですね、600人の囚人を前に、説教をしていくわけですね。また網走に行きまして、網走文館、というところで、また富岡康介は、有馬修之助が釧路の方に栄転しておりまして、そこで感激の再会を果たすわけです。しかし、有馬が嘆いていたように、自分は囚人の鉄の鎖を解くぐらいなことしかできない、まだまだ自分の捨てることは遠くなすべきことと比べれば及ばないと嘆いていました。それはどういうことが背景にあったのかといいますと、当時網走と北見峠の間180キロメートルを 1年間で 貫通させようという上からの命令が下っていたんですね。で、囚人は普段の4倍の重労働を課せられます。その結果、その病気になったもの914名、死者186名というまさに地獄のような状況になってしまうんですね。私たちが今北海道を、通りますと立派な道が開けているんですが、その少なからない道路は囚人の皆さんが開いた道路です。それを考えると、この惨状というものは大変なものだと。当時の明治政府にとっては、囚人は首都や本州に置いておけばどんな悪さをするかわからない、人里離れた北海道であるならば 熊しかいないような北海道であるならば人に危害を及ぼさないどころか労働力になるではないかと、一石二鳥だと言って喜んで大勢を北海道に送ったという、こういう政府の政策があったということですよね。まあ、そんな中で富岡浩介は、巡って、北海道の過酷な現状を知っていきます。そしてその中で、不定景気論というのを唱えるんですけども、その景、というものは通り一遍なものではダメだ、短くても、早くに、生き方を改めるものもいれば、長く閉じ込めておいても良くならないものもいる、人に応じて良くなる度合いスピードは違う、一人一人に応じた刑を与えなければダメだ、そしてまた刑というものは罰を与えるという心で与えてはダメだ、これは技能を与える、生きる力を与えるということがなければダメだという非常に先見の明に富んだ不定景気論を唱えて中央から注目されるんですね。これもたゆまぬ勉強のなせる技であったわけです。そして学べば学ぶほど彼は自分の勉強が足りないことを悟ります。そしてアメリカの監獄事情を知ってみたいということでアメリカへ行くわけです。お金は全然ありません。しかしいろいろな方々が援助してくれて、奥さんはお前はお金はないって苦しいだろうけれども実家に頼れる部分は頼り、あとは自活せよって言われて夏子さんを残してね、自活せよって言われても困ると思いますが夏子さんははいって言ってですね、子供と引き受け留守を引き受けて、富岡はアメリカへ行くわけです。アメリカへ行くと言いましてもですね、エンプレスインディアン号に乗るんですが四等船室で、一番劣等な、チャイニーズ、ストレージと言われている中国人のクーリーが大勢乗っている汚いところです。アヘンの匂いが立ち込め、食べるものはおかゆと豚汁、という、その2週間の船旅を終えてバンクーバーに上陸、バンクーバーから、車に揺られて鉄道に揺られて5日かかってニューヨーク近郊のコンコルドに、ボストン近郊のコンコルドに行きます。でコンコルドの管科医を訪問し、また、そこから大井の上、テルチカ、天国町に手紙を書いたというあの映画の場面の通りなんですね。そうこうしながら大井の上、大天国が、その、囚人を守るいろいろなことをしたために疎んじられて左遷されちゃったというふうな出来事も起きてくるわけです。そして、彼は、いろんな管科院を訪れてまいりますけども、エルマイラ、管科院、管科院といいましょうか、管科監獄って言った方がいいかもしれませんが、ここに訪れて、まあ、非常な感銘を受けるわけですね。そこにはねブロックウェイという人がいたんです。このブロックウェイという人はこのエルマイラ管科監獄で何をしていたのかというとですね、実業教育をしていたんですね。実業教育ということはつまり手に職を持たせるということをやっていたわけです。そしてあなたもやってみなさいということで職業訓練を受けるわけですね。富岡浩介もアメリカのコンコルド管科医に着いた時も一文なしですよ。どうやってこれからアメリカ旅するんですか、一言も言えません。ここで一緒に仕事をしましょう、それを売ればお金になりますから。そして、富岡浩介はねラタンというものがあります。ラタンの椅子を自分で作れるまでに技能を向上させるんですね。それまではもうへぼいものを作って失敗したり手切ったり、まあ、いろんなことをしながら家具を作れるようになっていくんです。で、このエルマイラでも実業教育をやっていて、ここでは非常に充実していた30種類以上の実業教育をやっていたんですね。そしてそればかりではなくて体育も非常に重要科目として行っていたようです。つまり健康管理をしっかりやってたということですね。このブロックウェイに非常な人間としての尊敬の思いと、また、監獄教育の在り方について深く学んだ富岡浩介は あなたの生涯の秘訣を教えてくださいと言った時にブロックはこう言ったんですね。私はただ一つのことをやっているだけなんです。だけどそれを成し遂げるにはたゆまぬ努力と長い時間が必要です。 This one thing I do、 我この一事を務む、これが私の座右の銘ですって言うんですね。このところ聖書を一箇所開いていただけますかね。ピリピ人への手紙ですね。ピリピ人への手紙3章の13節で、あります。386ページ、13ページ、兄弟たち、私は自分はすでに捕らえたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのですってことですね。でここで、ただこの一心に励んでいます。これが英語で申しますと This one thing I do、 私はこの一つのことをしているということですね。 This one thing I do、 それを、富岡浩介は一路白頭に至るっていうふうに自分で訳したわけです。ここで非常に教えられますところは、後ろのものが過去にどんなことがあったにせよ、ひたすら前を見て進んでいく。そしてですね、最終ゴールは何かといったら、キリストイエスにおいてやがて天に召してくださる神の栄冠を得るため、これが最終ゴールだっていうんです。立場が偉い立場になって出世することではない、また、金儲けをすることではない、神の栄冠を受けるために This one thing I do、 ただ一つのことを我務む、これをですね一時白頭に至るというふうに富岡浩介は言い換えたということですね。後に富岡は芭蕉の句を引用しています。この道や行く人なしに秋の暮れ、この道や行く人なしに秋の暮れ、誰も志を同じくする者がいなかったとしても私は一人でも行くこの道を、この気構えを持ってやったんだということが分かりますね。帰国して、彼も寛解院を建てたいという思いを持ちます。そして、いろいろな人たちがアドバイスをしてくれるわけですよね。そして板垣退助の片腕とも言われている三好泰蔵という方がいるんですけども、今や板垣退助は内務大臣になっている。板垣退助とどうして富岡浩介が親しくなったのかといいますと、この自由民権運動で、この空知の収事官に入れられてしまった、政治運動したために放り込まれた人もいっぱいいたんですね。その人の慰問に板垣退助が来たことがあったんです。だから富岡浩介とはね、もう友人関係なんですね。で、この板垣退助の片腕と言われた三好泰蔵という人も今や日本政府の、要人になっていたんですね。彼もクリスチャンです。しかし、三好は言います。キリスト教の看板を掲げるのは得策ではないというふうに言うんですね。キリスト教の看板を隠してやりましょうと言ったんです。そうじゃないとみんなの賛成得られないから富岡は言い放ちます。事業をなす秘訣は気色鮮明なるを要する。事業で成功を収めようと思ったら旗色を鮮明にしなければダメだ。そして、やはり、クリスチャンの皆さんが、この気色鮮明というその方向で、一致団結をして、この巣鴨に寛解院を作るようになってまいります。もちろん寛解院という名前ではなくて巣鴨家庭学校というところですね。最初の生徒はただ1名ということです。でもそこから始まっていて100年の間に2300人の人材を世に送り出していきます。巣鴨村っていうのは当時は徳川の時代から巣鴨といえば僻地悪土であるという、 農地としては適さず、また偏僻なところであるというふうに言われていましたが、そういう中で目をつけたこの場所は、本当に自然に、がたくさん残っている、教育には申し分のないところだ、ということで、ここに3600坪の、土地を買い求めることができたんですね。先見の明があったのか、富岡が買った時には1坪90銭ぐらいでしたが、25年後には1坪70円から80円に100倍近く値が上がっている、その場所に、家庭学校を作っていくわけであります。そしてそういう苦労がたたっていく中で、夏子は腹膜炎で入院し、気がついた時にはもう回復不能で、目も見えず耳も聞こえないというような、そういう中で34歳で夏子さんは昇天してしまいます。6人の子供を残して、悲劇が次々と富岡を襲います。その間、足尾鉱毒事件というものが起きておりました。ところが足尾鉱毒事件が起きている最中、公害被害調査有志会のメンバー21人の中の一人に富岡は名前を連ねているにもかかわらず、明32年から7回にわたって古川工業事務所から7円の寄付を十数回にわたって受領していたということが判明して、職員が辞めていってしまうという出来事が映画の中にありました。富岡はそのことについて自分でも反問しています。しかし、その金銭というものはある意味で、番頭が管理するようなものであると、それが良きことのために用いられるのであるならば、それを、用いるということを悪と断ずることはできないのではないだろうかというふうに迷う心の中で、彼はそれを受け取っていくわけですね。当時のクリスチャンの中では流れてくる不浄の金を使ってはならないという考え方も、あるわけですね。しかし、伝道会社は金銭の媒介者である。それは物品を発送者から、真の受領者へと届ける郵便局のようなものだ。寄付したものがどういうものであるか詮索ばかりしていたら事前事業は不可能になってしまう。金銭そのものに特性があるわけではない。聖書は悪しき手段をもって富たる者のその持ち物をことごとく売りて貧者に施すことを命ぜるというふうに言うクリスチャンもいたんですね。迷った挙句に富岡は後者の立場を取るわけですね。その矛盾があの映画の中で触れられています。今それをどのような形で取ったらいいのかということは簡単には言えないことかと思います。映画の中で古川一兵衛が出てきましたね。国家のためにってやってましたね。国家の命令ってとか投げて人食ったようなね、あの俳優さんの演技がとても印象的だったんですけれども、まあ本当にあの内村鑑三とは、もう犬猿の中の古川一兵衛からお金もらってたっていう出来事をどう解釈するのか、いろいろと、あの興味あるところで、ございます。そして、巣鴨に、信仰者がやがてできていきます。巣鴨の、一日というものがどういうものなのか、ということが書かれて、いるんですけれども、ページもうそろそろ時間ですね。巣鴨の一日はですね、家庭学校ですから、入院患者とも言うべき生徒と職員は全部寝食を共にする。入院患者って朝は5時半起床、6時に礼拝堂に集まって礼拝、当番の教師が優しいお話をする。6時半になると校長も教師も生徒も区別なく一斉に校内の掃除を始める。食事のあと8時から12時まで授業、1時間の休みのあと午後5時まで生徒はそれぞれの作業に従事する。薪割り、農園、大工仕事、工芸、夕食と休憩のあと8時まで復習して就寝。これがおおよその日課である。しかしそれがいつもスムーズに運ぶわけではない。
ある盗癖のある少年はどんな仕事につけても反抗はしないが、それをやった試しがない、ということでですね、なかなか難しいこともいろいろあったようです。でも、この巣鴨はまだ自然がたくさん残っていて、今でいうと巣鴨というところは現豊島区上池袋、池袋の方だそうですね。今ではもう都会なんですけども当時は狐の鳴き声が聞こえるところだったんですね。で、その自然というものは非常に偉大なものであるということです。土地は人を化かし、人は土地を化かすとデメッツが言ったように、少年の上における農業の感化は実に偉大である。入校当時から不良少年は人間を好まず自然を好む傾向があると分かった。我が生徒のある者は、平の組に属する者があった。すなわち何をさせてもしない。そこである夏のことを馬鈴薯じゃがいもの畑に追いやってこれを掘らしてみたところ、何を命じても嫌がる者が馬鈴薯じゃがいもを掘ることに限っては日の暮れるまでやっていた。止めると言ってもやめると言ってもやめなかった。これはなぜと申すに、大きな馬鈴薯じゃがいもが一つの根から七つも八つも出るので、よほどの興味を持って掘ったものと見える。これは私が考えるのに全く自然天然のおかげであると思う。天然はプレジュディス、すなわち偏見というものを不良少年に持っておらないので、自然に子供を感化するのである。そこで不良少年はその初期における感化の方法としては、なるべく人間より遠ざけてこれを花の下に置いたり花の元に置いたり畑に置いたりすることがよろしい。農業というものは欧米各国では主に不良少年の感化に採用しているということは、そういう理由があるからだと思う。後に北海道 の家庭学校においてもですね、人間3割自然7割というふうに言ってるんですね。自然の感化力は実に偉大なものだと、こういうわけなんですね。北海道の感化員の話をする時間、家庭学の話をする時間がもうあまりこうなくなってきているわけなんですが、なんとですね、この北海道の広大な原野、エンガルというところですね。エンガルというのはアイヌ語で見晴らしのいいというところなんですけども、ここに1000兆部の原野を、払い下げてもらうということですね。そして、その広大な原野を、原生林を何年もかけて開墾していきます。そして地名がついていくんですね。感謝の谷、恵みの、谷、命の泉、平和の山。平和の山はなんか上の方に木がないみたいで、まん丸いんだそうですね。そこで生徒がなんか句を作ったようで、校長の頭に似たり平和の山なんですね。富岡高校が上が薄くなってきたので、平和の山、望みの丘、喜びの谷、働きの谷、末広の谷と8つのですね地名が作られていきます。望みの丘っていうのは、奈良の木の樹林で、本当に、まんじゅう型の小高い丘だったそうですけども、そこに400人収容可能の礼拝堂が作られるわけですね。そして、彼は、この、そこで自分はレリジョンというですね、まあ、リリジョン、これ宗教という言葉なんですけども、この深い意味をここでつくづくと考えると言ってんですね。これはリリジョンというこの宗教という言葉はですね、2つの言葉からできているんですね。それはレとリギオです。レっていうのは再びという意味で、リギオっていうのは、結びつけるという意味なんですね。再び結ぶ。人間は神様から離れてしまった。しかし宗教というものは、この離れてしまった神と人間と再び結びつけるもののことを言うということですね。つまり英語においてはリリジョンというのはもっぱらキリスト教を指すものだったんですね。神に戻るということですね。だからこの宗教という捉え方が根本的に違うのだと思いますね。そしてこの北海道の家庭学校はそのように自然豊かであります。で、北海道の家庭学校で悪さをする子がいるわけですね。そうするとね、殺す文句があるんです。 皆さんどういう殺し文句だと思います？
悪いことすると東京へ帰すぞって言うとみんなおとなしくなるんだそうです。東京帰りたくない。
それでまずこの富岡浩介が頭を悩ますのはね、子供たちが脱走することですね。で、脱走する子供たちには、脱走する気がある子供たちにはどういうことをさせるかと皆さん思いますか？馬や牛と仲良くさせる。馬に乗るのを楽しさを覚えた子供はね、馬のいる家庭学校から離れない。ところがね、馬を扱っていると言葉がすごく乱暴になるんですって。
そうじゃない、なんとかだ、右左とかね、
なんか乱暴になっていくんです。で、言葉が乱暴になってきたなと思うと、この牛の世話をさせるそうです。牛はもうって伸びてますよね。で、牛を扱わせると子供がね、非常にこう穏やかになっていくそうです。で、牛と馬によってすごくこう教育されていくわけですね。で、富岡浩介はね、句を作るんです。人よりも牛がよくする子供かなって。自然七部、人間三部っていうのはここからなんですね。それからね、山名という清流に魚がいっぱいいるわけです。イワナの種類ですけどね、イワナよりももっと美味しいそうですけど、これをね、行くと、まだ当時の北海道ですからね、一回行けば70匹80匹釣れるんですよ。面白い。日の暮れるまで釣ってる。焼いて食べるとうまい。これがまた、だからね、悪いことすると東京に帰すぞって言うとね、わかりましたって言ってみんなね、いい子になるんだそうなんですね。そして富岡浩介は常々こう言っていたそうですね。世間が捨てたものを俺は拾う、世間が捨てたものを俺は拾う、いや、神が拾いたもん。これは品川義介さんという方が、この北海道の家庭学校のもみじ寮というのがあるんですけどね、これをね、不注意でね、火事にしてしまうんですね。生徒の失火が原因です。でもそれを咎めなかったんです。で、それに非常に品川さんは感激をして、クリスチャンになっていくんですね。そして自分自身でもこういう教育に身を投じていくようになるんですが、なぜ先生はこういうことができるんですか？なぜ俺をクビにしなかったんですか？世間が捨てたものを俺は拾う、いや、神が拾いたもん。まあ、その地、神奈川県茅ヶ崎に1万5000坪の土地を払い下げてもらって建った茅ヶ崎の分校があったんですけども、関東大震災で全て倒壊してしまうとか、また富岡地震も、病に倒れるとか、いろいろなことがございました。また2番目の奥様の吉子さんも過労で、三男四男三女を残して去年59で、この世を去ってしまう。また次男のハゲムさんが、兵隊になっていたんですけども、航空機が墜落して、死んでしまう、とうとう、まあ、いろんなことが、まあ、起きてくるわけです。晩年はそれなりに試練もありました。名誉もたくさんいただくんですけれども、また試練もいろいろあります。そしていよいよ戦いの、終わりの時が、まあ、近づいていました。自分が脳一血で何回か倒れた富岡浩介は、自分の先行きがあまり長くないということを悟ります。で、親友の、有馬志之助にですね、自分が倒れたら葬儀委員長を頼む。お前まだそんなこと言うな、そんなこと言うのはまだ早いぞ、いや、もう自分は先が長くないような気がする、有馬君頼むよ、分かった、引き受ける。ところがですね、昭和9年2月4日、有馬志之助は、講演会が終わった後、講演をした後、自分の好きな将棋を打っていたところ、午前0時真夜中まで熱中してやってたんですね。突然死んでしまうんです。その翌日、昭和9年2月5日午前6時40分脳一血で富岡浩介昇天。一日違いなんです。共に70歳。
そして残された人々はこの二人をどういうふうにしたものか、誰からともなく合同葬にするべきだ、合同葬にするべきだという話が持ち上がって、2000数百人が、連なる合同葬が行われました。その2000数百の中の、数多くの人たちは、かつて囚人だった人々、釈放者だったそうであります。その後の家庭学校でありますけれども、家庭学校というところはいろいろな作業を取り入れていきます。それはこういうことがあったからなんだそうですね。北海道でもですね、大変な一線町部という広い原野を一部をですね、小作人の人たちに貸しているわけですね。そうするとね、この焚き木というか木材をいっぱいこう持ってきてくれるわけですね。ですから家庭学校の生徒たちはストーブにもうボンボンボンボン遠慮なく薪を焚くわけです。もったいないですよね。これはいけないというふうに富岡は思ってですね、焚き木作り、薪作りを子どもたちにやらせたんです。そうしましたところ薪を非常に大切に節約して使うようになった、これだと思うようになったんですね。だからいろいろな学校で使うものとか、どっかが壊れたといっても専門の人に頼むんではなくて、生徒にまずやらせる、道路を作るのも生徒にまずやらせる、そういうことをすることによって物を大切にし慈しみ愛情を注ぐようになった。そうしたら校内のものが壊れなくなった。それがまたひいては子どもたちが社会復帰する上で何よりの糧になっていったということですね。そして当然のことなんですけども、家庭学校には卒業証書がありません。そして、卒業生の一人の谷さんという人が、谷さんですかね、こういうことを言ったことがあるそうです。私は家庭学校から卒業証書をもらっておりません。そのことをこの頃当然だと思うようになりました。つまりこの学校で受けた教えは私の一生をかけても卒業できそうにないからです。家庭学校の教えとは一体何でしょう、それはもしかしたら一路白頭に至るということかもしれませんね。人の誉れを得るために、自分の欲望の充足のために、また地位や財産の獲得のために一生を費やすのではなく、キリストイエスにあって神の栄冠を受けるためにというその道であるならば、卒業はないというふうに思うのであります。映画の場面もいろいろと思い浮かべながら、皆さんも今日の話を共に味わってくださったかと思いますけれども、私たちもまたこの富岡のいわゆる今の言葉で言うブレない生き方にあやかりたいものでございます。一言お祈りをして終わりたいと思います。父なる神様、今日は富岡浩介さんの生涯を通して本当に苦難の少年時代、また悩みと反問の青年時代、それからまた一転してキリストの教えが真理だと分かるや否や、それに邁進し反対をものともせず、危険また迫害を顧みずに走っていき、どんな岐路に立っても神を第一とする道を選んでいった、その勇ましくもまた高尚な生涯を皆さんともに考えました。またそこに登場した多くのクリスチャンの一人一人の生き方がそこに反映され投影され、富岡さん一人が成し遂げた偉業ではなくて、多くの先人の励ましやまた生き方による、インスピレーションや、感銘感動があったからこそ、その後の生き方があったことを教えられるものであります。私たちもまた自分の人生において開かなければならない原野、また開拓されなければならない荒れた農地があるかもしれません。しかしそれも本当に神様にあって開墾し、花を咲かせまた望みの丘として本当に神様を待ち望みながら、
この世にあって自分の使命を全うする、その恵みの谷を歩みたく思うものであります。この、エンガルにあります、家庭学校にはさまざまな地名がついていて、そこにはまた命の泉という場所もあると伺いましたけれども、本当に泉をこんこんと沸かせる、そのような神様の御言葉を私たちはいただきながら、それぞれにまた与えられた道を神様が天に召したものまでそれぞれ歩みたく思うものでございます。どうぞまた私たち一人一人がこの神様の家庭学校というところにあって、私たちがいかなる歩みをまた今後していくべきなのか、神様の導きのもとに私たちもまた右にも左にもそれることなく歩んでいくことができるように、私たちを導いてくださるようにお願いいたします。今日またこのうちで皆さんと共に聖書の真理に生きた一人の人生を考えることができました。ありがとうございました。この後の食事交わりの上にも神様に豊かな導きがございますようにお祈りいたします。また神様からの豊かな肉体の糧も感謝いたします。これまでの時を心より感謝してイエス様の尊い名前によって御前にお祈りいたします。アーメン。